本当に大変な1年を、まあ、終えようとはしているのですが、それで区切りがつくというわけでもなく、新しい年、本当に先が見えない思いを深めています。この中ではさらに新しい年に、まあ、新しい、あまりいい意味ではないかもしれないという、新しい責任や新しい職場や、またそうした本当にこのようなコロナの中で、そうした道のりをどのように行けばいいのだろうと思われている方も何人かおられることでしょう。うちの家庭でも息子が1年後には高校受験という、1年後どうなっているかというのは本当に分からないその中にあって、まあそれでもこうして今日、主は恵み深くその慈しみや常しえに耐えることがない、明日、まあ私には分からないけども、明日を守られるイエス様がおられるんだ、そういうことをこうして最後に主が語ってくださることを感謝しています。ところでこの常しえに耐えることがないという、この常しえというこの訳されている単語は、遠い昔という意味もあるんです。なかなか面白いなと思いました。私たちは常しえ、永遠って思うと、まあ、先のこと、未来に思いを馳せるものなんですけども、どうもイスラエルはそうではないようなんです。イスラエルの人々が永遠っていうものを思うときは、未来に目を向けるのでなく、遠い過去に思いを向ける、まあ、振り返って過去のことを思い巡らす。そうすると、ああ天地創造からこの方、神様の恵みは常しえに耐えることがなかったと、そのお方がどうして未来においてその慈しみを止めることがあろうか、それを語り継いできたのがイスラエルであり、旧約聖書です。あの時もこの時も、まあ、それに聖書の恵み、慈しみというその言葉は、価値のないものへの無条件の愛、また自分の力ではどうすることもできない人々に差し伸べられるその助け、そういう意味があります。私たちがふさわしいから愛されたのではない、何か功績を残したから救われたのではない、こいつは、この民は残しておくべき民なのだという、そちら側に理由があるのではなく、私がそうするのだ、イスラエルが不信仰に陥ってもそれでも慈しみは絶えなかった。あの荒野の生活の中で、そして新しい地でも、私たちは何度神様にあがなわれたものであろうか、何度も何度も神様は私たちを救い憐れに、ここまで守り導いてくださった。あの航海においても、もう先行きがない、どうしてこのようなことに、しかし道がないと、そう思われたところで、神様は海の水を開かれて、そうして道を開かれたではないか。主は恵み深く、その慈しみや常しえに耐えることがない。このコロナの中で、確かに本当に先行きまで見通すことはできない、どうしなければならないか、このコロナがいつ終わるのかと思う中にありますが、しかし新型コロナウイルスは常しえに耐えることがないというのは絶対ありえないわけです。しかし主の恵みは常しえに耐えることがない、私たちはそう信じて 歩んでいくことができるんです。まあそう言いましても、確かに私たち自身にはもうどうすることもできない。まずやはりそこには、そこに立つべきであろう、どうすることもできないものに与えられるその助けが恵みであり慈しみである。そこを私たちは自分でどうにかこうにかとするところが問題なのかもしれない。五節には、私が悩みの中から主を呼ぶと主は答えて私を広いところに置かれたとあります。この広いところに置かれたというのは、羊が広い牧草地に導かれて、もう何の悩みもなくそこで行こう、その姿を表しています。と言いましても、イスラエル、私も神学校で教えていただいたんですが、どうしてもあの羊っていうと皆さんはオーストラリアの、まあ、羊をと羊から思い浮かべるかもしれませんと、まあ、その先生もオーストラリアから来られた宣教師なんですね。オーストラリアだともうまあ楽とは言わないけども、もう人間がハッハッハッと言って羊を追い立てていっても、もう平原多いので食べ尽くした、じゃああっちって、まあ、そんな感じでバーッと移動できますが、イスラエルはそんな平原はあちこちにないどころかもうめったにない。アラノ、それも砂漠ではないんです。岩がゴツゴツした岩があちこち転がってるアラノ、まあ、はっはっはっとか言ったってもう石がそこにゴロゴロ転がってるし、まあ、崖もあるしで、下手したら羊がそこからガラガラガラガラって全部落ちる、もう一列になってお犬を入れる。でどっかで狼はいないかとか、その辺を気をつけながら、そしてなんとかして広いところにと、まあ、例えば100匹の羊がいたとして、100匹も羊がいたら、まあ、100匹ってそんなに多くはないですが、でも100匹羊がいたら多分甲子園球場の広さでは全然足りないだろうなと。結構甲子園球場の広さだと広いでしょうけど、あれではすぐに、まあ、2週間持たないでしょうね、羊は。とすると本当に広いところに置かれたというのはとても素晴らしいことで、主はもう、まあ、もちろん私たち羊のように、もうその何の心配もないところに自分の力でそこを見つけ出す、それできない。しかし主はそうした場所を備えておられて、そこに間違いなく私たちを導いてくださるんだ。だからどうしたらいいんだろう、どうやったらその広いところ、何の心配もないところに行けるか、私たちが一生懸命その問題をずっと見続けるのではなくて、広いところに置いてくださるお方を見続けなさい、まあ、羊は本当そうです、まあ、自分は羊はもう視力が悪いのでどっかに広いところないかなんて探せない。しかし間違いなく導いてくださるその羊飼いを見続け、その声を聞き続け、聞き続け、声の行く方向に行く。まあ、中野健二さん、浩二さんは本当羊みたいだなって時々思うことあるんです。その姿格好じゃないです。まあ、毎回お迎えに行く。健二さん、浩二さん、おはようございますって言うと、まあ、それまで駅員さんが連れてこられるんで、切符を入って、まあ、いろいろとカバンの中見たりされてる、そのお二人が、それもお二人バラバラのことをしていても、私が声をかけると、二人とも、あ、先生ってパッと。二人が顔を上げて同じ私に集中する。ちょっと遠目にいてても刑事さん浩二さんと言うと、それぞれ点で、まあ、どっち向いていいかわからない二人がパンとこっち向いて、こっちですよと言うとさーっと来られる。ああ、本当お二人羊だなと思うのです。まあ、以前も少しお話ししましたが、前に使わされていた教会で、まあ、その羊っていうのは本当目が悪いのでという話をしていて、ある方が海外旅行に行った帰ってきて、先生の言った通りです。まあ、その言われた方が見た光景は、 牧羊犬がどうも蝶々かなんか見つけたらしくて、あらぬ方向にバーッと行ってしまったら、全羊がそれをついていたっていうんです。